世界一周チラミの世界史。ここは世界のどこかにある学校。今日もここでゆるーく世界史の授業が行われていました。
キリーツ。で、着席。
じゃあこれから世界史の授業を始めます。でもその前に出席を取ります。大谷くん。
はーい。
アッキーくん。
いないいない。イタリアイタリア。なので。
あ、よかー、いないいない。
今日は、
おめでおめで。
マクちゃん先生との二人授業ですね。
はい。竹千代くんも今回お休みですね。で、じゃあ注意事項、ちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと大谷さんしかいないんで、お願いします。
注意事項はですね。
はい。
我々は歴史の専門家ではないので、時々間違えちゃうかもしれませんけども、許してねっていうことと、みんなで歴史を楽しんでいきましょうってことかな。
そうですね。
うん。
100点ですね。うん、私だと半分くらいちょっと言えないですね。で、じゃあ今日の国なんですけど、覚えてますかね？どこですか？
アフリカの角ですよ、ソマリア。
正解です。うん、ソマリア連邦共和国ですね。っていうか、そもそもですね、今日収録して気がついたんですけど、はい、実は大谷さんと私だけって今回初めてですよね。
そうですよ。
そうなんですよね。100何回もやってて、初めてですよね、うん、意外と。
うんうん。
なんか、ね、なんでしょう、3年間やってきて、ね、意外でしたけどね、竹千代さんと大谷さんの組み合わせは何回かあるんですけどね。
はいはい。
今回私と大谷さんってことで、ね、はい、初めての組み合わせなんですが、すみません。竹千代さんとアッキーさんの分までフォローをお願いします。はい。ということで、じゃあやっていきますかね。
うん。
ソマリア連邦共和国ですね、正式名称。
お
ー。で、おー。で、場所ですね。まあ、どこにあるかっていうと、アフリカの東海岸にありますね。
そうですね。突き出たところね。
はい。そう、突き出たところで、まあ、上にイエメンがあって、
うん、
横にエチオピアがあって、ちょっと下の方にケニアがあったって感じ、ね。
なんかスエズ、
ありますね。
スエズ運河につながるさ、紅海、
はい、
ベニーの海の入り口のところだよね。
あ、そうですね。うん、まさしくその通りですね。はい。っていうところですね。で、まあ、大谷さんがおっしゃる通り、アフリカの角とも呼ばれている場所にありますね。で、面積なんですが、そうだ、基本情報ですね、今話してるの。うん、ソマリアの、すいません、連邦共和国の基本情報について話しているんですが、で、さっき1の話して、次、面積ですね。面積って、どれくらいあると思います？日本よりも大きいと思います？それとも小さいと思います？
あ、ちょい大きいぐらいじゃないのって。
そう、私もね、ちょい大きいくらいかなと思ったら、うん、結構大きかったですね。
おう、そうですね。
面積が、はい、63万8000平方キロメートルで、うん、実は日本でって8倍。
おう、2倍近いってことだよね。
そうですね。
お
う。かなり大きいですよね。多分世界的に言っても、大きい国の方に入るんじゃないかなと思って。
第何位とか言うのかと思ったけど。
何位ってのは調べてない。
はい。
調べるの忘れてた。はい、で、次、人口なんですが、1050万人ですね。
お
で、日本の 1.8 倍の面積がありながら、人口は東京都分くらいしかないってことですかね。
うんうん、
で、首都はモガディシュってところで、
うん、
どっちかっていうと、かなりケニアに近いところにありますかね。
南側の方ってことだね。
そうですね、南側の方ですね。で、現在なんですけど、まあ、ソマリア連邦共和国と言いながら、
うん、
実は国土を三分割ではないんですが、ちょっと3つの自治政府があるというか、
うん、
はい、あるという状態で、まあ、1つはね、先ほど出てきた、まあ、ソマリア連邦共和国っていうところで、まあ、首都がモガディシュに置かれている、まあ、南部の方ですね。
うんうんうん、
で、もう一個が北東部にあるんですけど、うん、1998年の7月に自治宣言したプントランドってところがあるんですが、
うん、
で、ここ首都がローベで、
うん、
で、ここはなんかまあ一応、その、まあ、ソマリア連邦共和国政府とかがまあ認めてますね。まあ、ここ自治宣言してますねってことでも認めてます。
うん、
で、もう一個が、北部にですね、まあ、1991年には独立宣言したですね、まあ、ソマリランド共和国ってところがあるんですけど、
うん、
ここ首都ハルゲイザですね。で、これは国際的には未承認で、独立したって言ってるのはソマリランドに住んでる人たちだけですね。
うんうん、
っていうところが、まあ、あの、三分割というか、まあ、三つ、まあ、ソマリアというものがいいのが三つくらい、まあ、政府があるよってことで、
うん、
っていうところですね。
まあ、連邦共和国として全部含んで連邦だと言ってるわけね、きっとね。
そうですね。
うん、
で、結構、この三つの国も違いがあって、違いがあってっていうか、まあ一番治安が悪いのは、ソマリア連邦共和国ですね。
あ、そうなんだ。
まだまだ、はい、現在でもいろんな武装勢力やが覇権を争っていますね。
おー。
で、本ではなんかリアル北斗の剣で紹介されてるくらい治安が悪い。で、次の、プントランドって出てきたんですけど、ここは海賊国家って別名呼ばれていまして、
うん、
あの、よくあるじゃないですか、なんか、人質事件みたいな、海賊に、なんか誘拐されて人質で、なんか数億円の、なんか保釈金とかなんかそういうのがあると思うんですけど、大体その海賊ってプントランド出身の人が多いって言われてます。
まあ、あの、海のさ、細くなったところに面してるからでしょ？
そうですね、うん。はい。
で、映画にもなったしね、キャプテンフィリップだっけ。
あ、今、そうなんですか、うん。
トム・ハンクス主演の映画になったじゃん。
見たかな？
実話に基づいた映画ですよ。まあ、
あ、本当ですか、
うん、見てない人はぜひ見てくださいっていう。
大谷さん見たんですよ、ね。
見たよ。面白いよ。うん。
え、いつの映画だろう、ちょっと見てみますね。うん、はい。で、次が、ソマリランドで、あるんですよ。この国国際的に未承認なんですが、
うん、
実は民主主義国家って言われるくらい一番治安が安定してます。
へ
え。っていう、なんか、3つの地域が分けられてますね。で、ちなみに、今のソマリア連邦共和国の大統領は、
うん、
まあ、ソマリ人、まあ、ソマリ人の、まあ、ソマリ人の中のダロット族っていう、なんか、そうですね、ソマリアっていろいろ、なんとか家、なんとか家って分かれてるんですけど、まあ、その中の、まあ、ダロット家みたいなもんですね。まあ、それをちょっと族って表現してるんですが、まあ、ソマリ人のダロット家のモハベドさんって人が今、大統領ですね。で、民族なんですけど、85% がソマリ人ですね。
だから民族としてはほとんど一緒なんでしょ？それでさっきの。
民族としては、そうね。
なんとか家というか、士族みたいな、あの、戦国時代の織田家とかさ、徳川家とか、そんな感じの、分かれ方なんでしょ？
あ、そうそうそうそう、ごめんなさい。多分順番逆にした方がいいですよね。うん、そう、民族の 85% がソマリ人なんですけど、
うん、
でも、まあ、その中に士族ってさっき大谷さんがおっしゃったように、まあ、日本でいうところの。
本当に戦国大名みたいな。全部日本人、日本民族なんだけど。
そう、戦国大名みたいな。
みんな名前ね、その系統で分かれて争ってるんでしょ、きっと。
あ、そうです。まさしくその通りですね。まあ、それで、ソマリア人は、まあ、ソマリ人っていうのはどちらかというと、まあ、そういう社会なんですよ。さっきお話しした、まあ、ちょっとなんとかけ、なんとかけ、なんとかけみたいな、うん、そういったまあ、お家柄があって、で、日本だと、まあ、日本人が国を、まあ、なんて言えばいい、まあ、国家なんて言えばいいんだろうね。難しいんですけど、普通なんとか人が、そのなんとか国家を形成するっていうと思うんですけど、もともとソマリ人って、その国家っていう概念がなくて、なんとか氏族がそこの地域を占領したみたいな感じなんですよ。だから、なんていうの、日本人とかなんとか人みたいな一体感っていうのは、 まあ、あるにあるんですけど、それよりも、なんとかけって方が重要なんですよ。
本当に感覚が、日本の戦国時代、
はい、
江戸時代のまんまっていう感じなんだと、
はい。
いう印象を持ったけどね。
そうですね、うん。本当にその通りですね。
まあ、将来変わるかもしれないしね。
は
い、
将来変わるかもしれないんですが、うん、今はそっちのなんとかけの方が、まあ、重要だよっていうことですね。で、今、ソマリ連邦共和国の大統領は、そのソマリ人の中の、まあ、ダロット家のモハメド3って人が今一応大統領をやっています。で、あ、そうだ、85% がソマリ人って言ったんですけど、その他の民族は主に出稼ぎに来てた人たちで、
うんうん、
まあ、インドとかパキスタンとか、まあ、そういった人たちですね。まあ、ほとんど、ソマリ人ですね。で、あ、そうだ、ね、宗教が、イスラム教です。
さっきモハメドさんだもんね、
はい。そうですね。名前からしてお伺いだと思うんですけど、あとまあ歴史もね、結構長い間やっぱりイスラムとの関係が深かったので、その習慣が残ってるんでしょうね。うん、
だって対岸はね、アラビア半島だもんね。
あ、そうですよね。はい。なので、やっぱりそっちの方から影響を受けてくることが多いじゃないですかね。
うん。
で、国民の 95% がイスラム教を信仰していまして、で、そのほとんどがスンニ派だそうですね。
うん。
で、あ、そうだ、公用語か、ソマリ語とアラビア語ってことで。
うんうん。
ですね。で、ソマリ語なんですけど、まあ、ソマリ語と言いつつ、まあ、ソマリ人絶対使われているので、はい、ソマリアだけじゃなくて、まあ、ソマリ人が住んでいる、ちょっとアフリカの東部の方でも使われているそうですね。で、このソマリ語なんですけど、言語の難易度は結構高いそうで、主に日本語とかって5つ母音があると思うんですけど、なんかソマリ語ですと母音語がなんか20個くらいあるそうですね。なんかそれぞれの母音の音になんか下の前後の動かし方とか音の短さ長さっていうのがあって、それで区別してるので、なんか20近くにもなるそうですね。
韓国語もたくさんあったよね。
ってなんか言ってましたよね。
うん、
竹千代さんかなんかがそんなことを言っていたような気がします。
うん、
あとなんか、語形の変化とかも結構多かったり、
うん、
あと名詞なんか女性名詞とか男性名詞とかあると思うんですけど、それも単数とか複数とかでいろいろ変化したりとかするそうなので、
うん、
言語の難易度はかなり高いそうですね。
うん、
そう。で、ちょっと言語の話が続き、ソマリ語って、結構他の国から借りた言葉っていうのが多くて、例えば日本でいうところで、なんか青菜とかパクチーとかあるじゃないですか。
はい。
ベトナム語で青菜とか、
はいはい、
パクチーとかあると思うんですが、なんかそんな感じの言葉が多くて、うん、まあ昔は結構アラビア語とかペルシア語とかからそういう言葉はまあ借用じゃないですけど、まあそれが、ソマリ語として使われていって、まあ、最近では結構英語とかイタリア語とかそういった言葉からまたソマリ語の単語ができるみたいな。うん、
単語ね。
まあ、単語って。
単語は日本もさ、結構外来語、カタカナで書くの増えてるもんね、最近ね。
あ、そうそう。そんなイメージと近いですね。うん、はい。
もう会議とかね、やたら外来語使う人いるもんね。
あ、いますね。
日本語で言えよと思うけどね。
確かにね。うん、そうそうそう。なんかそれが、なんか、まあそういう習慣じゃないけど、なんでしょうね。
それがいろんな国の言葉から持ってきちゃって、まあ、入ってきちゃってんだね。
あ、そうですね。まさしくそうですね。だそうです。
はい。
はい。じゃあ、なんかソマリアって言えば、一番最初にパッと思うのが、ソマリア内戦だと思うんですけど。
はいはい。
あ、そうそう。なんか、そうだ。まずあれですよね。ちょっと歴史の流れとして、まあソマリア内戦ってみんな、うん、ソマリアって聞いたらちょっとソマリア内戦って思い浮かべる人が多いのかなと思っておりまして、
うん、
で、まあ、ちょっとソマリア内戦ってどういう内戦なのってちょっと簡単説明した後に、じゃあなんでこんなことになったかっていうのを、まあ古く、まあちょっとソマリア人の起源からどんどん辿っていって、ではソマリア内戦のその後をちょっと軽くお話ししてっていう形で今回進めていこうかなと思ってます。
はい。
ということで、私もちょっとソマリアを調べたときに一番最初に思った疑問なんですけど、
うん、
ソマリアといえばソマリア内戦なんですが、そもそもそれってどういう内戦なんだってことで知ってました。
知らない知らない。
知らないですよね。うん、なんかよくわかんないけど、なんかアメリカとかなんかいろんな国連 ックルとかが来てちょっと泥沼化してるなっていうイメージしかなかったんですけど、そもそもソマリア内戦ってどういう内戦かっていうと、これすっごい簡単に言いますね。
うん。
すっごい簡単に言うと、これですね。さっきなんとか家、かんとか家ってお話ししたと思うんですけど、うん、なんかソマリア自治の中にもいろんななんとか家っていうのがどうやりますよってお話をしたんですけど、簡単に言えばその王子同士の派閥争いだったんですね。
ん？王子？何同士？
王子同士。
あ、王子ね。
はい。まあ、種族間って呼んでるんですけど、うんうん、
種族っていいですよ。学術ちょっと
は。はい。うん、の争いが主な原因なんですよ、
うん。
で、この南部のモガディシュってところを誰が、どのお家が取るかっていう派閥争いだったんですけど、
うん、
てか、簡単に言えばなんかすごい難しくて派閥争いなんですけど、家対家じゃなくって、なんかなんとか家って人が治めたんだけど、でもその中で誰がトップになるかっていう争いが元々の、
うん、
争いの起源なんですよ。
だから本当に日本の戦国時代みたいなもんだなと想像してますけど。
そうですよね。うん、そうなんです。例えばじゃあ、なんていうのか、まあ、例えば北条家の人がいたら北条家のトップが誰になるかみたいな感じの派閥争いが最初始まったんですよ。で、最初はそのお家だけの、まあ、お家の派閥内だけだったんですけど、それが他のお家とかが加わってきて、内戦がすごい激化しちゃったんですよ。例えば、北条家のじゃトップごとの争いだったのに、徳川家とか、織田家とかがちょっと加わって、もうしっちゃかめっちゃかになっちゃったよっていう感じだったんですよ。で、それで虐殺とかがどんどんひどくなってきて、で、それを仲裁するために、アメリカとかね、多国籍軍がソマリアに行ったんですけど、結局失敗してしまったよっていうことだったんですね。で、それで結構国際的にも、話題になったというか、ニュースとかでも結構取り上げるようになったんですけど、
うん、
っていう流れなんですね。で、そのソマリア内戦の中に今、モガディシュの戦いっていうのがあって、まあこれも、なんか多国籍軍とかアメリカ軍が、そのソマリアに入った時に、そのソマリア人、まあソマリア人の人によって、まあアメリカ軍人18名くらいが戦死してしまったっていうことなんですけど。
それも映画になってるもんね。はい、
これはブラックホールって映画の、ブラックホールダウンって映画化されてます、ね。
ブラックホーク？
ブラックホークダウンですね、うん。すいません。
見ましたよ、これも。
見ましたか。私見てないですけど。
怖い、緊張、大丈夫かなってダメだったんだけどね。史実に基づいてるからね。
そうですね。うん、で、内容は、まあ、アメリカ軍の戦闘ヘリ、ブラックホークっていう戦闘ヘリがあったんですけど、
うん、
それがちょっとソマリ人の民兵によって墜落させられてしまって、
うん、
で、その乗っていた、その戦闘兵に乗っていた、まあ、陸民をね、
うん、
助けようとした部隊も、そのソマリ人の民兵に攻撃されて、で、まあ、殺されてしまって、
うん、
で、そのアメリカ兵とかの遺体が、そのソマリ民兵によって、なんかちょっと引きずり回されたりとか、そういう光景がテレビで公開されて、すごい世界中に衝撃を与えたっていう戦いがあったりもしましたね。
うん、そう。アメリカ軍はね、もう、あんなところ、アメリカ軍の兵が行けばね、簡単にちょちょっとね、外務大臣だったかなんか、明神をね、暗殺しようとしたんだよね。
あ、そうなんですか、うん。
だけど、なんとヘリが、向こうの兵隊が持ってる RPG っていう兵器で撃ち落とされちゃってね。
はい。
バズーカ砲みたいな筒の先っぽにね、手榴弾くっつけてね、空気でポンとね、飛ばすようなね、簡単な兵器なんだけどね。
はい。
人間が扱えるんですが、それで、アメリカ軍の、そういう最新のヘリコプターが撃墜されちゃったっていう。
おー。はい。
あんまり言うと、映画な。でも、まあ、史実だから、しょうがないか、そのぐらい言っとくか。
全然大丈夫だと思いますよ、うん。
その緊迫した様子はやっぱりね、映画を見ると本当にハラハラするわ。
うん、そうですね。で、なんか、もう、その時冷戦も終わっていて、まあ、アメリカはもう敵なしみたいな、うんうん、もう、それこそ、誰、なんでしょう、それこそ本当に無敵だったにもかかわらず、まあ、ソマリ人の兵には実際にアメリカが殺されてしまって、
うん、
で、すごいなんかアメリカに大きなショックをもたらしたってことはなんか、
ね、うん、
よくそんな、なんてことはちょっと本とか出たりとかしますよね、
うん。
で、じゃあなんでこんな内戦、そもそもそのね、お家争いがなんか起きた経緯といいますか、なんでこんな、なんて言えばお家同士の争いがあったのかというのとか、そういったことをちょっと説明していこうかなと思うんですけど、
はい。
はい、そうですね。なんかすごい歴史が複雑なんですけど、まあ、ちょっと最初の方から追ってみようかなってことで。で、ちょっと、じゃあスマレ人の起源から話していきますね。
氷河期かな？
氷河期じゃない。
じゃない。
氷河期ではですね。まあ、スマレ人なんですけど、結構起源は古いです。
うん。
で、あくまでいろんな説があるんですけど、まあ一応ソマリ人の起源っていうのがアフリカ大陸の赤道付近を北上してきたっていう説が有力だそうですね。
へ
え。へえっていう感じですね。
だって本当の起源はさ、
はい。
人類の起源はエチオピアのあたりで発見されたとかね、言ってたもんね。
はい。
まあそれが一旦アフリカに全土に広がって、今のソマリ人はその赤道あたりからまた上がってきたってことなんだろうね。
そうでしょうね、うん。はい。まあ、いろんな説が、つまりエチオピアから来たかもしれないっていう説はもちろんあると思うんですが、今のところはその赤道付近から北上してきたよってことが有力だそうですね。まあ、ちょっとソマリ人に関わるかあれなんですけど、一応なんか紀元前26世紀っていうすごい古いから、はい。
もうエジプト時代だね。
そうですね。古代エジプト時代なんですけど、うん、そのですね、交易相手にプント国っていう王国があったんですね。
ほう。
で、そのプント国が、まあ、どこにあるのかっていうのは未だに分かってはいないんですが、
うん、
ただ、ソマリアの領域にあったのではないかっていう説がね、うん、結構、これも有力だそうですよ。
それを取ってプントランドって名付けたのかな？
きっと。かもしれないですね。そうですね、最初の国ね。
うんうん、
そうですね。自治宣言したプントランドっていうのはもしかしたらそこから起源があるのかもしれないです。で、なんかエジプトに黄金とかね、香料とかを輸出してたっていうことで、資源的にもかなり恵まれたところだったんでしょうね、当時はね。で、もしかしてそのプントがソマリアの領域にあったんで、まあ、もしかしたらソマリ人とかもね、関わってたとかもしれないですね。で、まあ、そこから先が歴史が残っていなくて、
うんうん、
ちょっと飛ぶんですけど、まあ、10世紀、次ちょっとそのソマリアのその地域が歴史で出てくるのは10世紀頃ですね。で、まあ、10世紀頃に、まあ、10世紀頃っていうか、まあ、6、7世紀くらいからね、あのイスラム勢力ってのはどんどん強くなっていたと思うんですけども、まあ、10世紀頃くらいにちょっとアフリカの方に来てね、アラビア半島から来たイスラム教徒が、まあ、現在のそのソマリアら辺のところの、ら辺のところにですね、交易基地を作ったそうですね。まあ、沿岸部の方なんですけど。で、交易基地自体は作ったんですけど、やっぱイスラム帝国に別に直接支配された地域とかってわけではなくて、なんか当時そこに住んでいた地元の有力者が支配していたそうですね。見てもお分かりの通り、すごい、なんて本当に星雲河の入り口ということで、結構いろんな国とかが来やすい位置ではあったので、
うん、
で、ヨーロッパとかインドとか中国の交易港として栄えたそうですね。
そう。
っていうことですかね。またちょっと歴史が飛んで、で、今度植民地の時代になりますね。
うんうん。
まあ、その時代になってくると、西欧諸国がアフリカに進出してきますよね。
うん。
で、19世紀頃ですね。まあ、イギリスが進出してくるんですけど、まあ、なんでこのソマリアの地を選んだのかって。では、ソマリアの地を実際支配したんですけど、まあ、なんでこの地を選んだかってことですが、まあ、地図見てお分かりの通り、本当に星雲河の入り口というか、
うん、
航海を入っても地中海に至る航路の入り口としては、もうソマリアってすごい最適なところだったんですね。
うんうん、
で、国勢しかも当時の、どこだっけ、そうそう、イギリスってイエメンも支配していたので、
うん、
もうイエメンとこのソマリランドのところを支配すれば、中東とこの西欧を結ぶ航路のところの、バッチリ抑えられるわけですよね。
うん。
なので、イギリスはソマリアに積極的に進出していきますね。で、実際、それで実際に、イギリスはですね、まあ、ソマリアの北東部ですね、そのちょうど、まあ、ソマリアの沿岸の部分なんですけど、まあ、そこを、まあ、ソマリランドと名付けて植民地化します。う
ん、あれしょ、ソマリアってさ、カタカナのフみたいな形してるじゃない？
はい。
そのフの横棒のあたりがイギリスの植民地だったんだよね。
あ、そうですね。はい。そのフのあたりがイギリスの植民地で、うん、で、残りそのフの下の部分ってあるじゃないですか。
斜めの方ね。
下の部分っていうか、うん、下がっていく部分ね。うん、はいはい、そこが、 ちょっと植民地進出化に遅れてきたイタリアが速攻征服したそうですね。うん、
その辺ちょっとほら、あれ話したよ。エリトリアの時にさ、だいぶ昔だけど。
覚えてないや。
はい、エチオピアとエリトリアと全部一緒にしてさ、
はい、
イタリア領東アフリカ帝国とかいうのを作ったじゃん。その時に含まれてた、
ね。ありましたね。
うん。
はい。
いや、その時にビットリオ・エマヌエーレ3世ですよ。
はい。
皇帝がその時の。
はい。
で、アッキーさんのイタリアの授業の時にはさ、ビットリオ・エマヌエーレ2世って言ったけど、
はい。
あの時私は3世なら知ってるって言ったのはこのことですね。
なるほど。うん。私そのアッキーさんの授業の時多分いなかったかもしれないけど、そうなんですね。
相対したんですね。
はい。で、そう、イタリアは、ただ、イギリスはここでソマリランドって名付けたんですけど、うん、まあ、ソマリ地の土地って意味なんでしょうね。
うん、
イタリアは、その南部の土地をソマリアと名付けたんですよ。
うん、
で、すごい、またちょっとした小話なんですけど、ソマリアのアっていうのは、
うん、
イタリアとベネチアのアと同じで、
うん、
イタリア語で国や土地を意味する言葉だそうですね。
うんうん、
なので、両方ともソマリ人の土地って意味だったんですね。
うん、
名前、
うん。最後、ヨーロッパでもいろいろ多いよ、最後は。なんとかアってつくのが。
リビアとかもそうですよね。うん、そうですよね。イタリア領だし。
そう、イタリアの授業でも、はい、対岸どこだっけ、チュニジアしたら、アしか合ってないじゃんとか突っ込まれたしね。
そうですよね。そうだ、言われてみれば。
うん、
ね、そうです。どこまで、そうだそうだ。で、植民地化にしたんですけど、うん、はい、キリストはソマリアをね、植民地化したんですけど、まあ、やる気ゼロだったんですよ。
うん、
まあ、別にソマリ人、ソマリアの土地自体って別になんか大きい町とか港とかも当時なくって、まあ、資源がすごく豊富でしたわけでもなかったんですね。どっちかというと砂漠地帯みたいな。ところだったので、イギリス自体はですね、あれですね、本当に中東とそのヨーロッパを結んでその航路を確保したかっただけだったので、まあソマリアの土地自体は興味なかったんですね。
うん。
あくまで貿易地、まあ中継地として、まあ興味があっただけですかね。で、イギリスはまあ植民地化したんですけど、まあ実際に自分たちで治めるってことはしなくて、まあ、インドの総督府に当時を、ソマリアの統治を任せたらしいんですよ。
うんうん、
で、また、お得意芸じゃないんですけど、まあ、よくアフリカで聞く、分担統治ですね。分担統治っていうか、まあ、ある部族だけに、まあ、特権を与えて支配させる方法っていうのを行ったんですよ。はい。もう、まさしくテンプレートっていう、甘ったかって感じなんですけど。まあ、ルワンダとかもそうだったしね。
そうだね。あれはイタリアだけど、そういうことやったんだよね。
そうですね。
何族と何族だっけ、
はい、ルワンダですか。うん、土と普通ですね。で、土に特権を与えたんですよ、うん。
なるほど。
はい。で、多分その他の地域もそういうところやってるの多いんじゃないかなと思うんですけど。うんうん、まあ、ソマリアもその一つで。で、イギリスっていうか、まあ、インド総督府になっちゃうんですけど、まあ、ソマリランドの人口、まあ、ソマリランドの、その、人口の8割を占める、イサク家に特権を与えたんですね。まあ、ソマリランドのソマリ人の8割を占めるイサク家なんですけど、正式に言えば。に特権を与えた。
なんか、キリスト教的な名前だね、イサクってね。
そうですよね。うん、なんか、もっといろんななんとか家っていうのが出てくるんですけど、ね、ちょっとイサク家ポイントになるので、ちょっと覚えておいてくださいね。で、そうなんですよ。イサク家ばっかり特権を与えたので、まあ、一応ね、イサク家ね、ソマリ人の中でも8割は占めているんですけど、ちょっと残りの2割の、その、お家方々は面白く思うわけがないんですよ。
うん。
まあ、例えば、どんなお家があったかというと、まあ、ダロット家とか、さっき大統領がダロット家出身でしたね。とか、あと、西の方に住む、ガダブルシ家っていうのがあったんですけど、ガダブルシかな。まあ、そのちょっとお家とかは面白く思うわけはなくって。で、実際に、まあ、反対運動というか、はい、まあ、1898年からですね、1920年、30年くらいにわたりますね。30年じゃないか、20年くらいか。にわたってですね、
うん、
サイード・モハメッド・アブズラ・ハッサって人がいたんですけど、この人、ダロットのお家出身ですね。
うん、
静岡でですね、 まあ、植民地解放の戦いというか、まあ、イサク家の支配反対、植民地反対っていう戦いが起こったんですよ。20年以上経ってね。
うん。
で、ただ、まあ、イギリスは、確かに、その、まあ、ソマリランドっていう土地には興味はなかったけど、まあ、反乱が出て、ちょっと独立してもらったら困るってことで、まあ、爆撃を行われたんですよ。
へ
ぇー。イギリス軍が実際。
え、それ、何年頃？
1910年とかじゃないですか。1898年とかじゃなく、多分世界大戦ら辺というか、正式にはな
って。前だから、その頃、何爆撃できたんだ飛行機で。
そうですね。ちょっと調べてみますね、のために。
昔さ、その第一次世界大戦の時の頃にね、爆撃って服用機でさ、はい、服用機の、操縦席の両側に袋みたいなぶら下げていて、紐で繋いでね、その紐を切ってポトッと落として爆撃してたよ。
あ、そうなんですか、
うん、砂袋みたいなのがあって。
砂袋みたいな。
砂袋だから中は火薬なんだろうけど、服用機の時代ね。
多分そんな形で行われたんですかね。ちょっと、いつか調べてみてください。だって
1910年って言ったら第一次世界大戦の前でしょ？
前ですよね。
服用機なんじゃないの？
でもちょっとやってみます。あ、ごめんなさい。1920年頃ですね。多分1898年か1920年にかけてって書いてあるんですけど、うんうん、多分この本当に1920、この戦いの終盤のところで爆撃を行われたので、第一次世界大戦後の話です、これ。
ってことはでも武器としては第二次世界大戦に登場してくるような爆撃ってことだね、はい、きっとね。
そうですね、うん、はい、だと思います。で、まあ1920年代頃に、うん、まあイギリス空軍の爆撃が行われたんですけど、まあこれが、一般市民を含む多数の被害者を出して、
うん、
はい。まあ、人口の3分の2くらいって言われてるんですけど。
嘘。
結構、はい。まあ、嘘か本当かわからないんですが、ね、結構多数の、はい、被害者を出して、まあ、解放運動はダメになってしまったっていうことですね。
うん、ひどいことしてたね。
してますね。で、まあ、時は流れてね。まあ、1960年になるんですけど。
第一次世界大戦も終わっちゃったね。
もう終わっちゃいましたね。なんか、そんなにすごい大きな出来事がなくって、その、一番大きな出来事が、その、モハメッド・アブズラ・ハッサさんが、植民地解放運動で、うん、まあ、22年間戦い続けたみたいな。その人の出来事が、そのソマリアの植民地の時代の中で一番大きかった出来事ですね。で、それ以降は多分、そんな解放運動とかも、収まったっていうか、そもそも国家が、ソマリランドの人口がもうすごい減っているので、まあ、なんだでしょう、その独立のどこではなかったのかもしれないですね。で、ちょっと時は飛んでですね、1960年なんですけど、まあ、アフリカの独立として呼ばれてますね、この年ね。で、この時期に、まあ、イギリスのそのソマリランドも、イタリアのソマリアも、まあ、独立したよっていう。
うんうん、
ってことですね。で、ソマリランドは、もうずっとそうですね。ソマリランドはその独立したいってことは、まあ言っていたんですけど、まあ第二次世界大戦後でね、まあ植民地を解放しようっていう運動もあって、まあなおかつ、ね、そんなに、まあ魅力的な土地ではないですし、まあイギリスとってその別にソマリランドっていうのは確かに、まあ航路としては魅力的だったけど、まあ、時代は流れて、まあ、そこまで航路の重要性っていうのもなくなってきていて、まあ、イギリスはもうその土地にほとんど関心を持っていなかったので、まあ、ソマリランドが独立するってこともあっさり認めましたね。
うんうん、
で、ソマリアも、まあ、イタリアも第二次世界大戦で敗北をして、で、その和平条約の中で、まあ、ソマリアを含むアフリカの全植民地からの撤退っていうのが、まあ、その条約の中にありまして、
うん、
ただね、いきなり独立をさせようと思ってもうまくいかないので、まあ、国連の方で、まあ、とりあえずイタリアが、まあ、10年の期限付きで、まあ、この土地を一応仮支配みたいな感じにはされて、
信託統治だね。
あ、そうですね。信託統治です、まさしく。で、まあ、その間に、まあ、ソマリ族のね、まあ、その政治的指導者の育成、まあ、エリートの育成とかね、そういった独立の準備っていうのをどんどん進めていって、 で、それで性能期限が1959年に切れて、で、それで、1960年に、まあ、選挙を行って独立したという形ですね。
うんうん、
で、まあ、一応、まあ、ソマリア、ソマリランドもソマリアも、まあ、もともとソマリ人の土地であったので、まあ、二つ合わせて、まあ、ソマリア共和国にしましょうってことで、まあ、ソマリアとソマリランド独立して、まあ、その後、ソマリア共和国として、まあ、二つとも一緒になりましたと。
うん、
で、まあ、ソマリア共和国なんですけど、まあね、民主主義を当初取っていたんですけど、ただ、さっきお話ししたと思うんですけど、ソマリアってもともと、結構歴史のずっと前から、お家社会だったんですよね。まあ、まさしく戦国時代みたいなってことだったんですけど、本当にその通りで。
うん、
で、その王治主義だったので、まあ、民主主義となんとなく反りが合わないっていうのは、イメージつきますかね。まあ、例えばなんですけど、まあ、例えば、イサク家の人がトップになりましたっていう時に、まあ、お家同士のやっぱり結びつきが強いので、まあ、自分のお家柄ばっかり、まあ、その重要なポストに取り立てたり、うん、例えば、まあ、イサク家の人がトップになったイサク家出身の人ばっかりをなんか、重要なポストにつけるみたいな、そんな感じですね。
うんうん、
で、またそのね、まあ、なんでしょう。まあ、中堅はなんか、その、大規模な、そのお家だけなく、中規模なお家っていうのもあったんですよ。
うん。
で、まあ、そういった人たちが、まあ、それぞれ団結していって、まあ、小さな政党っていうのをどんどん作っていって、で、多数のね、少数政党が結構乱立したりとかして、
うん。
結構、ぐちゃぐちゃになってしまったんですよね。
うん。
それで、まあ、そんな状況をね、打開しようと思った人がいたんですよ。
はい。
で、その人の名前なんです。この人が、モハメド・シアード・バーレイって人なんですけど。
ほうほう。
この人が、まあ、そんな、おうち社会主義っていうのはやめようよっていう動きを始めたんですね。
うん。
で、
統一ですか？なんだろう。
なんでしょうね。ちょっと話を進めていきますね。建国から9年後の1969年に、まあその時大統領であって、まあ民主主義国家だったので、まあ選挙によって大統領がいたんですけど、まあ、うん、シェルマルケ大統領って人ですね。で、その人が暗殺されたんですよ。
誰にですね。それが何？バーレさんに暗殺されたの？
なんかね、シェマルケ大統領の護衛みたいな、護衛みたいな人がいて、その人が、うん、なんか結構下の身分の、その中で、下の身分の人が、その人に殺されたって言われてるんですが、うん、ただ、バレーさんが裏でなんか、そういう人を答えつ
つ、
なんか殺させたんじゃないかっていう噂もある、うん。
じゃないかとね、うん。
じゃないかっていう、はい。で、バレーさんは、うん、まあその混乱にね、まあ大統領が暗殺されると混乱するじゃないですか。
うん。
まあその混乱にちょっと乗じて、まあクーデターを実行して、政権を、うん、まあ、奪ったんですよ、
うん。
で、バーレーさんは、まあ、このね、士族主義、まあ、王子主義を撲滅を国民に訴えたんですよね。
うん、
まあ、もうこんな家同士、まあ、誰、まあ、ね、こんな家同士の争いとか、まあ、誰かと、まあ、家が特権を握るとか、そういうのやめようよって言ったんですね。
うん、
で、それが、やっぱりいろんな人に共感されて、まあ、支持を得たんです、得たんですね。
うん。いいじゃん。
で、はい、いいじゃんと思うんですよ。で、民主主義から、まあ、当時ね、まあ、社会主義っていう流れも結構あったので、まあ、ちょうど冷戦の時だったので、まあ、
ソ連がなんかやってたね、きっとね。
そうですね。まあ、ソ連の影響を受けてかもわかんないんですけど、まあ、社会主義の転換を目指すようになるんですよ。
うん、
で、彼は実際何を行ったかっていうと、まあ、銀行の国有化とかね。
おほう。
まあ、農業を大事にしましょうとか。
うん。
まあそれ、まあソマリアを5年で天平期の導入をしたりとか。あと結構社会主義の国がやってることでもあるんですけど、男女平等の推進ですね。
おいいじゃん。
を進めて、はい、中央集権化を強力に進めようとしたんですよ。
うん。
ただ、あまりにも急進的すぎたんですよね。やることがちょっと早すぎて。
ああ、焦ったかな。
やっぱり士族主義って、士族主義、王子主義ってもう、ずっと昔から続いているので、
うん、
で、なんか、やっぱり、ね、その中の伝統とかね、地域事情でやっぱり生きてきた人ってものはすごく多かったそうで、 で、まあそういった事情を考慮しない、その改革っていうのが、やっぱり誰、ちょっと支持を得ることができなかったんですよね。
まあ反発する人がいたんじゃない？
そうですね。反発するやっぱり有力者が多かったんでしょうね。
うん、
やっぱり王地主義とかそういうの良くないよっていう人がいる一方で、うん、やっぱりその王地主義によって特許られる人とか、まあその中で生きてきた人っていうのもたくさんいたので、
そうそう。
まあそういった方々からちょっと、まあ反発を食らいまして。
そうだよね。庶民は賛成だけどね、そういう昔から権力あった人は反対だよね、きっとね。
そうですね。で、昔から権力ある人は大体有力者ですからね。
おぉ、人数少なくても影響力大きいんだ。
だと思いますよ。
うん、
なので、まあ、大半が失敗して、
うん、
まあ、サバリア社会にちょっと混乱を招くだけの結果になってしまったんですよ。
おぉ、そっか。庶民大谷は賛成したのに、貴族の牧家が反対したわけね。
全然貴族、貴族じゃないですけど、超庶民ですけどね。
はい。
いや、それをやったら大谷さんの方が貴族っぽいですけどね。
ちゃいます、ちゃいます。
まあ、アッキーさんとか真の貴族だから、ね。なんとか騙すとかちょっとなんか似合いそうな、でもないか。
はい。
はい、すいません。まあね、貴族社会のは、貴族社会じゃないですけど、うん、まあちょっと有力者からの支持が得られなくて、
どうなったんでしょう。
はい、まあ、火薬が失敗してしまうと。
失敗してどうなったの？
で、失敗すると、
うん。
で、国が混乱したじゃないですか。
はい、
で、バーレイさんを支援した人なんか、支持した人も、やっぱりあいつ良くないんじゃないかってなるんですよ。
うん、
で、それでどんどんね、人々がちょっと反バーレイ的な動きが出てくるんですね。やっぱりこいつをやめさせた方がいいんじゃないかっていうのはどんどん広がってしまって、で、バーレイさんすごく焦っちゃったんですね。
うん、
で、徐々に昔はどんどん改革をやって国を変えていこうっていうのから、どんどん独裁者に変わっていってしまうんですよ。
うん、
まあ、どういうことかっていうと、まあ、批判するものをどんどん粛清していくんですよね。
うん、
で、反対派の人をどんどん亡き者にしたりとか、まあちょっと。
まあ独裁になっていくわけね。
独裁になっていくってことですね。うん、で、まあそんなことをしていってもやっぱり国民の支持っていうのはなかなか復活しないっていうか。うん、
ますます離れちゃうかもね。
で、さらに国民の支持を失ったですね、バーレイさんは、
うん、
まあ大ソマリ主義っていうものを掲げるようになるんですよ。これ何かっていうと、まあ、全てのソマリ人はソマリアの元に集えっていう考え方で、どういうことかっていうと、まあ、ソマリ人ってソマリアにもたくさんいるんですけど、実はエチオピアの方にいたりとか、
うんうん、
結構散らばってるっちゃ散らばってるんですよね、周辺の国家に。うんうん、まあ、そういう人たちは全部ソマリアの元に集まえっていう考え方を持つようになってしまうんですね。
それはそこに住んでる人たちにソマリアに引っ越してこいってこと？それとも、
はい、
そこはソマリアの土地だからそっちもソマリアだよとかいうこと？
あ、後者です。
後者ですか。それはその、はい、その国の、人は怒っちゃうよね。
そうなんですよ。で、実際に戦争になるんです。
う
ん、おう。で、そうなんですよ。で、まあそれがね、その考え方っていうのが、まあ、ソマリアの隣国であるエチオピアのね、方に広がっていってしまって、で、エチオピアにオガデン地方っていうところがあって、そこにソマリ人が結構多く住む地域があったんですけど、
うん、
で、なんかまあそこに、なんかその地域に影響を与えてしまうんですね、
うん。
で、そのオガデン地域に住んでいたソマリ人が、なんか分離独立を目指すようになるんですよ。確かに、エチオピア、なんで俺たちはエチオピアにいるんだみたいな。
うんうん、
元々はソマリ人なんだか、ソマリアに俺たちいるべきなんじゃないかってことで、なんかまあ、分離独立して、まあ、ソマリア側いいみたいな流れが起きてしまうんですね。
うん、
で、反論を起こしてしまうんですよ。で、それでエチオピアが大激怒して、
そうね。
まあ、ソマリア VS、はい、エチオピアっていう戦いが起きるんですね。
うん、
これ、オガデン戦争って言って、1977年。起きた戦争です。
私の感覚ではつい最近ですけど。
はい、私はまだ生まれないですけど、ね。
うっそうだ。
本当ですよ。
え ?1977 年。うん、はい。あ、そうだね。そうですね。はい。
はい。で、まだソ連とかありましたからね。この時代。で、エチオピアもソマリアも社会主義国家だったんですよ。
あ、その時エチオピアそうだったか。うん。
そうだったんですよ。うん、で、まあね、ソマリアも、まあエチオピアも社会主義国家だけど、ソマリアも社会主義国家だったか、まあソ連が、まあソ連はソマリアのことをね、支援してくれるのではなくても、まあ、特にその、なんていうか、何もしないというか、
あれ？
あ、エチオピアに手を貸したりってことはしないんじゃないかと思ってたんですよ。うん、当初ソマリアはね。
うん、
ただあのソマリアってのはそのソマリただなんだろうそのソ連は社会主義国家なんですけど、あの独立とかそういう運動は困るわけですよ。
うん、
民族主義とかあの東欧の方の歴史とか見ればわかると思うんですけど。
うん、
でそんな民族そんな民族独立を煽るねソマリアをソ連が許さなかったんですね、
うん、
あの社会主義国家だけどそういう民族的なこと言われたら困るってことで、まあ、ソ連はエチオピアの方に支援するんですよ、でアメリカそれを見たアメリカはよしじゃあこれはソ連に対抗できるぞと思って、あのソマリア社会主義国家なんですけど
アメリカは
ソマリアに支援をしたんです、
ね、入ってきたんだ
入ってきたんです。社会主義国家のいいのかよって思うんですけど。まあ、そうなんですね。なので、エチオピア対ソマリアなんですけど、まあ実質、まあ裏ではちょっとソ連対アメリカみたいな戦いだったんですね。
あれ、確かそれもう、ベトナム戦争が終わった頃じゃないの？
あ、多分そうですね。それくらいですね。
ベトナム戦争で懲りてないのか、アメリカっていう感じだね。
そうですよね。
あれ？
全然懲りずにまた、アフリカ大陸でも手を出すかって感じなんですが。で、この戦争結構長引いちゃうんですけど、10年か20年くらい長引いてしまうんですね。ちょっと他の国家が入ってきたりとかもしてしまうので。で、まあ結局どうなったかっていうことなんですけど、まあ結局オカデン戦争ですね。ソマリアが負けます。はい。
え、何年から何年？
ですね、1977年から1980年代の後半なんですけど、
うん、
ちょっと正確に調べてみましょうか。これ多分すぐ出てくると思うので、ちょ
っと。だって、ベトナム戦争終わったの75年だもんね。その2年後に来たのか。
うん、また同じこと。あ、1977年から1988年までですね、
う
ん。はい。
それでまたアメリカが負けたわけね。
またアメリカが負けましたと。
へ
ー。で、あ、そう、オカデン戦争はソマリアが負けて、
うん。エチオピアが勝ったと。
そう、エチオピアが勝ったんですよ。ただ、まあ、そのね、まあ、エチオピアに住んでいるソマリ人っていうのはちょっと立場がなくなってしまうので、
うん。
まあ、ソマリアに、まあ、行くわけですよね。
あ、難民としてね。
まあ、難民として、うん、はい。マリアに行くんですけど、まあ、それがね、さらに国内でちょっと大混乱を巻き起こしてしまって。
あ、ソマリアの国内でも。
そう、うん、なんかもう、ね、ただでさえ戦争に負けて大変なのに、うん、難民まで来てみたいな感じになってしまって。
もう食うももう住むとこもないよっていう。
そうですね。あとその難民を養うだけのその国力もないよってことで、
うん、
すごい大変、結構大変なことになってしまって。
え、国連なんとかしないの？
国連まだ出てこないんですよね。何もそこで特に何もせずにっていう、そこの話は何も手を出しなかったです。
うん、
で、バーレーさんの、まあ、権威はもう失墜してしまうんです、
うん。
でね、このオカデン戦争で結構ソマリアの国力っていうのはなくなってしまっていて、
うん、
まあ、その間にですね、バーレーさんね、ほら、反対した人たちに対してすごく粛清とかいろいろやってきたんですけど、
うんうん、
まあ、それももうできなくなってしまうくらいだったんですね。
うん、
で、その時に、なんかその今まで弾圧されてきた反バーレー派の人たちが、まあ、これを機にどんどん反政府組織を結成し始めるんですね。
うん、
で、それでその反政府組織がどんどん結成されていくんですけど、まあ、例を挙げると、バーレーさんってダロット族の人だったんですよね。まあ、ダロット族っていうかダロット家の人だったんですけど、
うん、
他の家の人たちも結構弾圧して、まあ、ダロット家じゃない人たちは結構弾圧もしていたみたいで、まあ、他のお家の人がね、反政府組織っていうのを作っていくんですね。
うんうん、
自分はね、最初はこんな氏族主義なんかって言っときながら、他のお家の人は弾圧するのかって感じなんですけど。で、まあ、例えばなんですけど、反政府組織として、ま、立ち上がった、まあ、お家なの例として、まず、イサク家ですね。
おうほう。
はい、歴史でたびたび登場してきたイサク家なんですけど、それたちが、ソマリ国民運動っていうものを作る、まあ、っていう反政府組織を作りました。
うん。
はい。で、これ、後のですね、後に、
うん、
彼らソマリランドっていう政府を作って独立宣言しますね。
うんうん、
はい。ただ、国家としては未承認なんですけど。で、ダロット家っていうのが、バーレーさんダロット家出身だったんですけど、ダロット家の中でやっぱり主流派と分家っていうのがありまして、まあ主流派と主流派じゃない。 系っていうのがあって、で、まあ、主流派になれなかった人たちが、まあ、つまり救国戦線になるね、反政府組織を作ったんですね。で、これがまた後にプントランドとして自治宣言するんですよ。まあ、これちょっと代表的な例なんですけど、まあ、その他に多数のおうちの、まあ、多数のなんとか家、なんとか家って人たちが、まあ、武装蜂起し始めるんですね。で、まあ、オガデン戦争を戦っていたですね、そのソマリア政府にですね、反政府組織を抑える力もなくなっていたので、まあ、どんどんね、都市をね、その反政府組織がね、奪っていくんですね。
それは、一対一じゃないから、もう三つどもえ、四つどもえの内戦ってこと？
そうですね。一つ二つじゃなくて、もういくつもあるんですよ、もう本当に。
あ、本当にもう、また戦国時代だ。
そうなんです。また、一旦、収まったと思った戦国時代がまたやってきたって感じなんですけど。
もう1980年後半でしょ
?1980 年後半ですね。で、1991年ですね、とうとうですね、今度ハウイ族っていう、ハウイ家っていうまたお家がですね、作った反政府勢力があるんですけど、まあこれ別名統一ソマリア会議っていう、はい、反政府組織ですね。が、とうとう首都のですね、モガディシュを支配下に置いちゃったんですね。武力で奪っちゃったんですよ。で、それで、ムバーレーさんはもう首都を奪われてしまったので、これはやばいと思って、まあ、ナイジェリアに亡命したんですね。で、これで、まあ、バーレーさんの独裁に終止符が打たれたんですよ。で、ただ、これでやっと終わったと思いきや、今度は、統一ソマリア戦線内で、誰が一番になるかっていう派閥争いが起きて、この派閥が、さっき一番最初に話したソマリア内戦に繋がってくるんですよ。で、いろんな国で、それでアメリカとかね、国連軍が介入したけど、結局ダメで、で、まあ、時が流れてね、ちょっと2000年くらいに、まあ、まあ、冷戦とかも終わって、まあ、冷戦も終わってるか。
1991年頃だったっけ。ね。
そうですね。はい。で、ちょっと、まあ、いろいろ2000年代になってくると、まあ、ちょっと国際情勢もいろいろ落ち着いてきたので、まあ、EU とかアラブ諸国などの介入でね、まあ、和平交渉が行われたんですね。で、一旦、まあ、仮の政権みたいなものができたりもしたんですけど、まあ、結局自然消滅してまた戦国時代に戻るっていう、この繰り返しですね。そのこんなしてる間ですね、ある勢力が台頭してくるんですけど、わかりますか、大谷さん。
いや、わかんないよ。この辺詳しくないよ、全然、そんな。何々氏の士族なんて。
何々氏のね、士族じゃないです、実は今度。
もう、そろそろ。
はい。
IS 様は出てこないか。
あ、そうそう、それに近いです。
近いんだ。あ、イスラム過激派っぽいの、はい、なんだっけな。
あ、そうです、そうです。
はい、昔なすったっけ昔イスラムの
会議。イスラム原理主義勢力。
ああ、そっかそっか、
うん。はい。で、そんなこんなしてられないですね、イスラム原理主義勢力の、まあ、イスラム法廷連合っていう組織がいたんですけど、その人たちが対抗してくるようになりまして、で、まあ、その人たちが強くなった背景っていうのが、まあ、もともと、ソマリ人ってイスラム、イスラム教徒ですよね。で、まあ、人々もね、もうその、なんとか家とかなんとか家の争いとかにも結構疲れてきていて、あと、やっぱり、その争いが多く起こると、どんどん無秩序になってくるじゃないですか。法律もなんか、機能しなくなってくるし、なんか、ね、いろいろと、その、法律も機能しなくなってきて、人々が法と秩序を求めるようになってきたんですよ。あともう、いい加減、はい、なんとか家となんとか家って争いやめて、なんかもう、まとも、なんか、その、やめて、ソマリ人としてまとまった方がいいんじゃないかっていう考え方を持つようになってくる人も増えてきて、で、その時に現れたのが、イスラム原理主義勢力のイスラム法廷連合だったんですね。
まあ、みんな共通なのはコーランだもんね。
そうですね。みんな共通だし、またね、イスラム法廷連合って、まあ、イスラム法による統治を掲げていて、一応それが法律、まあ、イスラム法なんですけど、まあ、法律という形に基づいていたので。
コーラン信じてるもんね、みんな。
はい、コーラン信じ、そうですね。
あ、どっかのイスラム系の国はさ、コーランが憲法に優先するんじゃなかったっけ、
はい、あ、そうでしたね、う
ん。優先するか、憲法がなくてコーランに基づいて政治をやってんじゃなかったかな。
あ、そうだ、私なんかその説明前した気がする。
そんなとこもあったよね、忘れたけど。
ありましたよね、うん、はい、ありました、ありました。 そうなんですよね。で、イスラム法廷連合は、まあ、イスラム法による、まあ、統治を掲げて、まあ、そういった派主人とかレイプとかする人はすごく厳しく取り締まったので、そこは人々の支持を得るようになるんですね。
うん。なんかちょっと、納得できそうな感じじゃん？
そうですよね。
うん。
で、ただ、それに危機感を感じたアメリカとかですね。あと、はい。エチオピアは隣国なんですけど、うん、エチオピアってキリスト教徒なんですよ。
なるほど。
で、またちょっと軍を進軍させたりして、ちょっとイスラム法廷連合の勢力をやめようとして、で、ますますこんな状態になっていて、まあ、その収拾がつかない感じが今でも続いているっていうのが、ソマリアですね。
今でもですか、
うん、今でもですね、はい。
なるほど。
っていう歴史です、
ね。確かに一部、ソマリアとエチオピアの国境は点線になってますね。
はい、あ、そうですね。きっと、そういう、複雑な歴史があるから、そうなってると思うんですけど。
決まってないのかな。
決まってないんでしょうね。っていうか、
実質上。
実質上、やめてます。あ、本当だ。
実質上。
はい。
決まってないんだろうね。
そうですね。決まってないんですし、多分お互い話し合うほど仲が絶対良くないと思うので。
うんうん。
はい。長年っていうか、特に近代に入ってから、何回も戦争したりとかっていう、結構複雑な仲なので。
うん。
そこは決められないんだと思います。っていうのが、はい、ソマリアの歴史ですね。おや、鐘が鳴ってしまいました。では、授業を今日ここまでにしておきましょう。
キリーッツ。で、
それでは今日も次の抽選国を決めようかな。
はーい。
2段階方式ですね。
そうですね。
最初に9つに分けたエリアを決めて、
はい。
で、次にそのエリアの中の国を決めましょうかね。
はい。
じゃあ、隣国回しますね。
はい。
準
備はどんなもんですかね。
はい、OK ですよ。
はーい。
じゃあ、最初のエリア0。
はい。
数字はですね、11番ですね。
1番か。アジアですね。
アジア、やった。アジアさ、結構リクエストが多いからさ、
そう
全部で最大48まであるんだよね。
ですね。
アイヌも入ってるしね。
なるかな。そうそう。
じゃあ、そのアジアの中で国を出しますね。はい、48以下だったらいいのね。
はい。
48以下0。ガラガラガラ。12番。
バリ。
バリ島だ。これは、やすやす追加地域だな。じゃあ、
そうですね。
次は誰かわかんないけど、バリ島やってもらえますかね。
うん、そうですね。
はい、授業、終えましたね。
終わりましたね。ね、なんか、お家争いっていうのがちょっと大きなポイントでしたね。今回の歴史ね。で、あ、そうだ、食生活についてお話ししようかな。なんかね、
うん、
ソマリアって結構やっぱ食文化が豊かなんですよ、実は。
へぇ。お米食べてるかな？
あ、お米食べてるみたい。
あ、ほんと？
なんかね、はい、なんか、なんかリゾット風ご飯っていうのがあるみたいで、なんかシナモンとトマトでご飯を煮込んで食べ、うん、なんかご飯とトマトとシナモンを煮込んで、なんかちょっとリゾット風の、
うん、
はい、
そういうの結構北アフリカあるみたいだよね。洗面器でヤギご飯とかさ、あったじゃん、本が。
あ、ありましたね、本ね。
うん。
あとね、ラクダ肉が結構よく食べられてるみたいですね。あ、美味しいんですかね。
なんかね、あれ食べたのかな、
食べました。
ラクダ食べたけどね、硬くて臭かったよ。
あ、本当ですか。
あ、例のリトルワールドで。
あ、私も食べたか。でも私ワニだったから違うな。
ワニは美味しかったね。ワニはさ、ちょっとオイリーな鶏肉って感じじゃない？
そうですね。
旨味がある鶏肉。
ちょっとパサッとした感覚でも全然普通に食べられる、美味しかったですよね。
多分ね、パサッとしてるのはダチョウだと思うよ。
え、嘘、私ダチョウの方が美味しいと思ったんですけど、これは味覚の違いですかね。
ダチョウはちょっとだからね、牛肉に ちょっと近い感じ。
あ、ダチョウ牛肉に近いと思いました。
ちょっと赤っぽくてね。で、ワニは白っぽかったじゃん、
はい、ワニは白っぽかったですね、う
ん。で、ラクダは黒っぽくて、なんかちょっと匂ったよね。獣の匂いしたよね。
ああ。
覚えてないか。
テレビかなんかで見たときに、私食べたことはないか、なんか結構癖があるみたいな、うん。
ちょっと。
話はありましたね。
ありました。
で、なんか私、このね、ソマリアの食生活のなんかブログかなんかで見たんですけど、その人が書いてある分には、美味しいみたい、美味しいっていう。
うん。
で、あとラクダの他に、なんか羊とか、何でしたっけ、羊とかもよく食べるみたいですね。
そうね。イスラム教はよく食べるよね。
で、豚は食べないですね。当たり前なんですけど。
うん。
で、なんかソマリアの庶民的なおかずっていうのが、それがスカールっていうものらしいんですけど、
ん？
なんか、スカールっていうソマリアのなんか、庶民的な、なんか、おかずといえばこれみたいなのがあるみたいで、それがスカールっていうものなんですね。
お
う。で、どういうものかっていうと、なんかね、小さな短冊切りのジャガイモと、ひき肉をソテーしたものだそうなんですけど、見た目がとても肉じゃがに似てるなと思って。
うん、そうだよね。聞いてるとそんな感じですけど。
ねえ、なんかそういうのがあったりとか、あとお米食べる文化があったりとか。
うん。
ちょっと日本に食生活近いと思ったりとかしましたね。
ほうほう。
なんだろう。あ、そうそう。あとなんかパスタとかもあるし。
ああ、あれかね、昔イタリア料だったからかね。
そうですよね。あ、それは絶対あると思う。
うん。
で、あとなんかね、あ、インドから昔、あの、イギリスが統治してるっていうか、実質インドが支配してるじゃないですか。まあ、そのせいもあるのか、ちょっと南っぽいね、ムフォって料理もあったりとか。
じゃあカレーっぽいのもあるのかな。
カレーっぽいのね、今見てますね。なんか、なんっぽいの、あ、でもね、チャイはありますね。
お
ー。チャイをよく飲むっていうのは、そこから来てるのかもしれないですね。っていうね、なんか、写真とか載ってるんですけど、すごく美味しそうで、
うん、
心が惹かれまくってますね。
でも、ソマリア料理レストランはないでしょう。
ソマリア料理のレストランないんじゃないかな、ま
あ。アフリカ料理レストランの中に、それっぽいのがあるかどうかってとこだね。
そうですね、うん。それはあるかもしれない。そうだね。ソマリア料理はないですね。あ、でも、なんかアフリカ料理屋さん行けばね、あるじゃないかね。うん、でも、やっぱり北アフリカっていいですよね。食文化が豊富だから、なんか。
そうか。
ね、いろいろ食べに行ったりとかしても、いろいろ食べに行ったりっていうか、旅の中にね、食を楽しむっていうね、ことができますよね。
うん。まあ、ちょっとアフリカはマキちゃんに任せとくわ。俺は、
いや、
ちょっと長くてもヨーロッパがいいな。
あー、まあね、観光的にはこっちの方があるかもしれないですからね。自然とかだったらアフリカとか結構魅力的なところだと思うんですけどね。はい。
まあ、エジプトやモロッコぐらいは行ってもいいけどね。
あー、
今のとこね。
エジプト行ってみたいですけどね、うん、モロッコもね、エジプトね、あー、アプシンベル宮殿とか行ってみたいですよね。うん、ルクソールの方とかね。うん、
まあ、そのうちまた気持ちも変わるかもしれないけど、ソマリア行きたいってなるかもしれないけどね。ただ今ほら、外務省のさ、
はい、
危険レベルが4でさ、
はい、
すぐ退避してくださいっていうことになってるからさ。
あ、そうですね。やっぱりソマリアなんだか、結構、旅行客も、なんかソマリランドとかに行ける人は、なんか、いるんですけど、プントランドとか、ソマリア連邦にやっぱり、ジャーナリストくらいしか行かないそうですね。
だってその、外務省のページに載ってるさ、そこにいる日本人ってさ、一、はい、人だよ、ソマリアに。
むしろ一人誰なんだろうって思うんですけど、ね。
まあ、2013年10月現在だけどさ。
あ、そうなんですか。
今は増えたり減ったりしてるかもしれないけど、まあ、ある時期で一人だから、まあ、どうなんでしょうねっていう。
あ、なかなか行きづらいでしょうね。
行っちゃいけないって言ってるとこだから、外務省が。
確かに。
レベル4、退避してください。渡航をやめてくださいだよ。
確かにね。あ、そうそう。参考にした本があって、謎の独立国家ソマリランドって本と、
うん、
恋するソマリアって本があって、この本をちょっと参考にしながら本を書いてたんですけど。
あ、そのソマリア書いた人、なんていう人？
高野。
ああ。
高野さんって方ですね。あ、高野秀幸さんですね。
ああ、今日テレビ出てたよ。
え、そう、見なかった。
何の番組だったかな。納豆の番組でしたよ。
納豆？
世界各国の納豆の食文化って。
へぇー。
高野秀幸さん。
なんか
うん。
この人、なんだっけ、ソマリランドに取材に行ったんですけど、うん、ソマリアが面白くてハマってもう一回行きましたみたいなのがあって、うん、で、最初そうだ、最初ソマリランドの取材で、ソマリアに行ったんですけど、なんかいろいろ見て回って、なんかソマリアに惹かれてしまって、今度もう一回ソマリアに行ったっていうのは恋するソマリアって本ですね。
うんうん、
で、そうそう、なんかね、他にもいろんな本を書いていて、なんか、アハエ王国潜入記とか、あと何、
まあ、マキちゃんが好きそうな本ですね。
そうですね。なんか、うん、あと、世にも奇妙なマラソン大会とか、未来国家ブータンとかね、ちょっと他にも見たいんですけ ど、結構これもすごい読み物として面白かったので、うん、ちょっとおすすめしますね。で、ソマリンドは、あとなんだっけ、ブログかなんかで女性が、だから行きましたっていうのも見たりするので、ソマリランドだったらまだ、いけるかもしんないけど、ちょっとその、フィルトランドとかソマリアとかが、ジャーナリストでも厳しいんだろうなっていう感じがしますかね。うん、
じゃあ、はい、気をつけて食べに行きますか。
ね、食べに行きますか。
はい。
はい。
この番組は、バックパッカーを応援する、たびたびプロジェクトの提供でお送りしました。